今日のデイリーコラム、今日のテーマはアイデンティティを与えよ。アイデンティティを与えよ。おはようございます。アイデンティティを与えよ、これはどういうことかというところなんですけども、昨日ですね、日曜日、J さんの認知症心理カウンセラーの養成講座に行ってきたんですよね。前あれ12月だったかな、伊藤先生のですね、認知症心理カウンセラー養成講座っていうのは行って、資格者証はいただいてたんですけれども、J さん今日一発目でですね、もうこれ絶対行きたいと思ってたので、行ってきたんですけども、もう形容しがたいぐらい良かったですね。迷ってる人はもう本当迷うだけ無駄ですね。もう死んでも行ってください、迷ってる人は。で、迷ってない人も絶対行ってください。人が人としてですね、人と人とでコミュニケーションを取る予定の人は行ってください。職場で人を相手にする仕事ならば行ってください。あるいは家庭で家族を相手にするなら行ってください。近所で友人をと相手にするなら行ってください。コミュニケーションの真髄とかですね、そういったものを学ぶことができます。で、そこにもですね、もちろん根拠を持ってですね、そのカウンセリング、心理カウンセラーの要素であるとか、NLP って言って神経言語プログラムっていうんですけど、ああいったものの要素っていうのを絡めてですね、ごくごくとても論理的に説明してもらえますし、具体的にイメージができると思いますので、もうぜひ行ってほしいというか、行かなきゃダメですね。もう絶対行かなきゃダメです。どこかで調整していってください。これもう間違いないです。で、知ってることも知らないこともきっとみんなあると思うんですね。ただやっぱりその一個一個のことっていうのが全てやっぱ繋がってて、で、これをすればこれはしなくていいとかそういうのではなくて、なんていうんですかね、人が思うことですから、一人の人が使う手法ですから、当然重なってくるんですよね、何についても。でも、これもこれも似たようなところで、これについても言えるし、こっちにも言えるということがたくさんあるんですけれども、それが普通ですね。やっぱ手法として、この時はこれを使う、この時はこれを使う、この人にはこれとかね、人間相手にそんなのできないですよね。だからやっぱりその辺、論理的なものを、理論というものをしっかりと自分の中に入れた上で、あとは自分の、生きてきた経験とかですね、あるいは含めて、アドバイスというのはあまり良くない、カウンセリングの視点では良くないんですけれども、相手を見つめてですね、いかに相手に相手からその相手が答えを見つけるかっていうのをお手伝いするようなことになるんですけどね、心理カウンセラーの場合はね。でも、こういう視点を学ぶっていうのがすごく大事ですね。で、一部おっしゃってましたけども、その視点を違った視点、パラダイムシフトっていうんですけど、視点を変える、その人が持っている視点でうまくいっていないことってあるわけですよ。そこに気づいて、じゃあ違う視点をちょっとに気づいてもらうことで、あ、そっかっていうのは自分の中から気づきを得ると、こういったことをこういった導きをしたりもするわけですよね。で、こういうのを知るって、例えばですけど、普通に職場の同僚と喋ってて、あんなこんなうちの旦那がどうなんだよねとかっていう時もですね、違う視点って与えることできますよね。そんな旦那の文句ばっかり言ってるけど、好きなとこってないのとか、なんかいつも手伝ってくれるとことかあるのとか、そうやって言ってあげることで、ああ、好きなこと、好きなところ、あ、こうだねとか、子供の文句ばっかり言ってるね、同僚でもその子供さんだって、例えばじゃあ可愛いと思うことってどんなことなのとか、プラスの視点とかですね、そういうことを挙げることで、愚痴ばっかり言ってる人でも、でもなんやかんやって可愛いんだよねとかね、そういうふうな感覚に変わることで、その人が日々の言動っていうのにも影響が出たりするわけですよね。こういうことってカウンセラーだけじゃなくて、コミュニケーション取る上でめちゃめちゃ重要じゃないですか。思いません？僕だからどこにでも使えるなと思いました。だから認知症心理カウンセラーって、認知症の人どうこうっていうんじゃなくて、もう関係ないですよね。僕これ講師でも言えることでですね、ケアマネ受験対策講師で僕はやってますけども、僕の仲間はチェアヨガインストラクターもやってますよね、講師、それも講師ですよ。で、僕ケアマネですけど、会社でも 研修とかするんですよ。で、こう研修講師でもあるんですね。これは全部同じものを使ってるんです、みんな。僕たちって講師って、あのケアマの受験対策講師はこういうスキル、もちろん知識の部分は違いますよ、でもこういうスキルで、チアヨガはこういうスキル、研修講師はこういうスキルとかっていちいち使い分けてないです。講師マインドでやってるんですよ。スキルはもちろん 1% ぐらいは必要ですよ。でもマインドが全てだからなんですよね。で、講師マインドで講師をしますし、僕の場合は講師マインドでケアマネもしてます。講師マインドで、中間管理職みたいな役割もあるので、そういった仕事もしてます。部下の、部下へのアドバイスとか相談乗ったりしてます。全て講師マインドを使ってるんですね。つまりは講師って僕本当に今めちゃめちゃ万能だと思ってて、今日授業でその自分にアイデンティティを与えてくださいというのがあったんですね。人ってその自分が与えたアイデンティティによって脳が一貫性を保とうとするから、そっちに寄ろうとすると。例えば人によったらですね、私は凡人なんですって言ってる人がいたらですね、その人が天才になるかといったらならないんですよ。凡人だというアイディを与えているあなたには、凡人になるように脳が一貫性を持とうとするんですね。あるいは、私は暗記力が死ぬほど悪いんですというアイデンティティを持っているならば、暗記力は死ぬほど悪いというふうに脳は一貫性を持とうとするんですね。これ逆もしかりなんです。俺は天才ですという言い続けている人は、やっぱり脳は一貫性を保とうとするんです。俺は暗記マスターだと思っている人は、やっぱり脳は一貫性を保とうとするんですね。そっちへ寄っていくんですね。だからアイデンティティをいかに与えるっていうことが、自分の人生において大きく変わる要素なんだっていうことですよね。これ授業でも言ってたんですけど、あんま細かく言うとネタバレみたいになっちゃうんで、僕が言うとちょっと足らずがすごい多いので、実際 J さんのとこ行って聞いてほしいんですけど、そういうようなことも学ばせてもらったんですよね。で、要はアイデンティティっていうのを、自分がどのようなものを与えているかというのを、まず自分に聞いてみたらいいと思うんですよ。思った以上にネガティブなことって多いですし、思った以上にポジティブなことって多いんです。大事なのは自覚するっていうことなんですよ。みんななんとなく持ってるんです。で、なんとなくいいものも悪いものも持っているので、それを自覚することですね。でその悪いものっていうのを、悪いとするっていうよりはですね、そこから何が得られて、で何に制限がかかっているのかっていうことを知ることですよね。そしてその次には新たなアイデンティティっていうのを考えることです。僕なんかはもともとはケアマネっていうのがありましたね。でも講師はできるわけないっていうアイデンティティでした。できっこないって。ケアマネ受験対策の講師なんか死んでも無理って言ってました。そんな人ができるわけないんですよ。だけど今僕は講師ですね。で、それはもうできたからじゃないです。KIP の中で講師マインドを学ぶ中でですね、与えていったものですね。俺はもう講師だ。もう講師だ。今日から俺は講師だって。無料勉強会を開いた時に僕はそう決めましたね。そこから今の ID というのは変わらないですね。で、もっと高いアイデンティティというのをもっともっとつけて、もっと自分を成長させる、自分の人生を広げていくようなものっていうのをつけていくっていうのがすごく大事だと学びました。なのでまずはですね、もしあなたがですね、その知らず無意識のうちに自分になんか良くないものっていうのをアイデンティティとして与えているのならばですね、これはその通りになっていきます。だから受験でもそうですけども、私はとても難しい勉強ができなくて苦手でね、これは日本人として奥ゆかしさであり謙虚さでもあるんですけれども、あまりそれが強くなればあなたの ID に変わるわけです。アイデンティティに変わるわけですね。なのでそこはやっぱり意識をしてですね、ある程度その自分の広がりを持つとか、未来に影響するような、高まっていくようなものっていうのに変換してみるっていうのがすごく大事なことなんじゃないかなと思うので、決してマイナスに思う必要ないです。変な ID つけてたなとかって思うことをマイナスに思う必要ないですね。自覚をして、そうかと、じゃあこれを高めてくれる、あるいは自分の人生を広がるようにするにはどのような ID に変換しようかと、このようにアイデンティティ、に変換しようかということをですね、イメージして作ってみるといいんではないかなと思いますね。アイデンティティを与えよう。 これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。